そうそう、昔はものすごい怖い鬼指揮者と呼ばれ、とはいえ僕が中学1年生の時に入学した時にはもうおじいちゃんで、孫とおじいちゃんほどの年の差で一対他の関係であるにせよ、僕にいろんなこう影響を今から思えば受けていたなという、そんな大橋先生はですね、僕が高校1年生の時に、すみません病名ちょっと忘れちゃったんですが、倒れてしまいまして、入院します。で、その入院先にちょっと落ち着いた頃にですね、まあ、希望者はお見舞いに行っていいっていうことだったので、当然僕は行ったわけですよね。で、その時に、こう、もう高校生ですからね、僕も。だいぶ、まあ、青2歳とはいえ、意識ははっきりしてますよね。一人の人間としてっていうかね。もう僕であるっていうかね。で、そういう大橋先生の入院先に行って、そうするとやっぱりね、あ、すごく弱ってるなって感じを受けるわけですよね。自分が不正を感じ、自分にこう文化ごとへの道をパックリと開いてくれた人が、あ、やっぱおじいちゃんなんだよなっていうことですよね。そう、おじいちゃんなわけですよね。で、そこでね、大橋先生はいわゆる我々の学校の式からは、まあ、いろいろ細かいいろんなことあるんですけど、大きく言うと引退されていくっていう感じになるわけですよね。で、まあ僕もね、高校生一瞬教えていたような時期もありますし、そんな大橋先生の影響みたいなこと、でもあんまり当時考えないわけですよ。あと、影響って受けたって思いたくないかったりするでしょ？その、10代とか20代の時って。自分がもう、天然素材として自分であるとやっぱ思いたいみたいなとこが、どっかあったと思うんですよね。あんまり影響関係って考えないですね。で、大橋先生は、若干手足に不自由を後遺症として残してしまい、まあ、引退というか療養生活みたいな感じに入るわけですよね。で、それと同時に僕の人生も、ものすごい忙しくなっていくわけじゃないですか。その、高校出て、大学に入って、まあ、音楽大学でね、こう作曲なんかをこう、みっちりやっていくぜ、みたいなね。もう、がっつり行くぜ、みたいな。で、そうすると、その、今みたいな流れだとね、なんか、よっぽど真面目にお前やってんだろ、みたいな雰囲気になりがちなんですけども、そこはその、なんでしょうね。なんでしょうね。こう、苦学をしたっていうことではなくて、まあ、普通に若者として忙しいってことですよね。チャラいこともあれば、まあ、美しいものを見て、ジーンとすることもあればって、まあ、心の生活が一番忙しい時期に入るわけですよね。で、心の生活が忙しい時期のその20代っていうのはもう本当にくしゃみのようにあっという間に過ぎまして、で、30代になりっていうことなわけですよ。で、まあ、失礼ながら、大橋先生のことな、ことなんてって今、言おうとして、言わなかったんだけど、でも実際はそうですね。大橋先生のことをもう忘れているっていうことですよね。つまりこの、本当に会わなくなるのでね。会わないっていうのはお会いしなくなるので、まあ、その、恩を忘れるっていうかね。恩を忘れるはちょっと言い過ぎますね。言い過ぎてますね。まあ、本当に忙しくて思い出さないっていうことですよね。で、ある日、2015年ですね、に、まあ連絡が来て、大橋先生が、まあ亡くなったと。 亡くなられましたっていう。だそこまでもう随分会ってないわけですよね。だ会ってないまま、まあ、亡くなってしまったと。で、お葬式なんかに行って、そうするとこう、うん、昔の先輩とかね、当時のこう、人たちが、ちょうどこう、10年から20年年をとってみんながおっさんになり、集まって、で、なんでしょうね。もうむちゃくちゃ泣くとかでもなく、そうですね。我々にとってはこう、ゆっくりと訪れた死って言いますかね。大橋先生の死っていうのがね。ゆっくりと訪れたっていう。なのでこう結論を急ぐようですけど、この追悼の気持ちっていうのが3年ディレイしてるっていうかね。っていうのも、やっぱり全部がゆっくり訪れていると。もちろんそのお葬式の時にもね、追悼や感謝の気持ちっていうのは思いましたっていうふうに言うことはできるんですけども、だけど、例えば今日みたいに、電車に乗っていて、こう流れる風景を見ていた時に、ふと、ああ、俺は大橋先生の、影響を受けて、ああ、っていうか、まざまざと自分は影響を受けたな。ありがたいなって、しみじみと思うって、お葬式の場では、あんまりできないですよね。忙しいんですよね。昔の知り合いとおしゃべりになったり、それは別に、笑い話をするって意味じゃなくて、ふざけるとかって意味でもなくて、その現場の空気に忙しいわけですよね。で、こう、心に蓋がされていて、もう数年経った、ある、初夏のっていうかね、日に、急にもう、ちょっとこれどうかと思うなっていうぐらい、追悼の気持ちが起きる。っていうね。だからその、礼っていうか、礼儀っていうか、そういうところで言うと、3年経って、追悼の気持ちが起きましたっていうのは、ちょっと礼儀的にはあんまり良くないのかなっていうふうにも思うんですけど、で、別にそこを自己肯定するつもりもないんですけど、いやーでもなんか俺今日本当にちゃんと、こう、大橋先生とのことを、飲み込んだな、みたいなね、感じがするわけですよね。で、そうするとちょっと重すぎて、重すぎる風にもなりかねないんですけどね、その、悲しみを受け止められなくて、死を認められなくて3年間、喪失していたっていうのじゃないわけですよね。そこが今回の自分的なポイントでっていうかね。死を受け入れることができずにもう、つまりまあ、ヒステリックなっていうかね。そういう劇的な死のあり方じゃなくて、もっと全部がものすごくゆったりとした、少年期から、つまりまあ中学から青年期20代を経て、まあメタボのおっさんになってきているこの30代も後半、こう非常に長い時間をかけて、ゆっくりと訪れる感謝の気分とか、それからゆっくりと染みてきたこの影響とか、そして亡くなられてしまったその喪失感っていうものをゆっくりとこう言ってよければ咀嚼するっていうそういうことってあるんだなっていうことですね。そんなこうまあおめえ何一人で黄昏てんだみたいなねことの話になりましたけども今日はそういうことを思ったっ ていうことの嘘はつけないなっていう感じですね。皆様はそういう体験とかありますでしょうかね。僕は今日でした。で、そして今日という日はね、何にもないのね。特に何の予定もなくて、そう、特に何の記念日でもないわけですよね。何回忌とかね、そういう何の記念でもない、何でもない日に突然感慨深いことっていうのは起きるっていうことが妙に自分に起きたリアリ、これリアリティあるなって自分で思っちゃいましたね。こんなことあるねーと思ってね。そんな午後でした。おやすみなさい。Thank you.